ネマアイラジオ、人生を変えた3本の映画。長い人生を送っていると何かに影響を受けて人生変わったなぁということがたくさんあると思います。友人との出会いや趣味との出会い、美味しいグルメなどなど、様々な出来事やものに出会わなければどうなっていっただろうということが誰しもあると思います。映画もその中の一つに入るはずということで、人生を変えた3本の映画と銘打ってのコーナーです。はい、今夜のゲストは、この方です。
どうも、ご飯大森久美子です。でも本当はパンが好き。
意外な展開、初めて知りました。
一応キャッチフレーズで言ってるんですけど、もう本当にサンドイッチが一番好き。
サンドイッチが一番好き。ということで、今夜のゲストは、今日はね、シネマイナージャー映画の番組ということで、はい、活動弁士の大森久美子さんです。
どうもありがとうございます。何度もこの番組来させていただきまして、普段は毎週木曜日朝10時からの羽賀秀樹ハッスルに出演させてもらってますけど、今日はちょっと夜の雰囲気でいきたいと思います。
夜の雰囲気出るかな、出るかな。
どの引き出しかな。普段開けへんから
ギチギチになってますけども、はい、いや最近もね、知り合いから、はい、なんかめっちゃケイちゃんやねんけどちょっと違うねんっていう、ラジオ聞きながら聞こえるこの声って電話越しに、いや、まあ、聞こえるって言わんでもいい、それモリモリでしょっていう
声が似てるっていうので、すごい
似てますよね。
言われます。
似てるんかな、ね、なんかでも私本当に自分で脳内で聞いてる声は全然アニメ声じゃないんですよ、アニメ声とかそのキャラ声じゃないんですよ、だから本当本当に結構な年まで自分がこういう声って知らなくて、
一緒です
ね、違うよね、
もっとなんかハスキーな、ちょっとまあ桃井かおりさん的な声だと思ってました。
全然違いますね。
私ももっと大人のすごいこうなんかええ声やと思ってました。
全然違いますね。
おかしいな、
おかしいな、
はい、
失礼しました。
ちょっとどっちがどっちか皆さん分からなく、まあでもまあいいですよね、どっちが喋ってても。
名乗ってから喋ります。
どうも、もりもりです。
どうも、けいちゃんです。アイドルグループみたいね。10人ぐらいいてね、誰が喋ってるか分かるように必ずリンですとかけいちゃんですみたいな、だいたい言ってる名前が昭和ですけどもね、
700ね、察してください、
はい、意外と2人一緒に出てると区別がつきやすいって言われますんで、ね、
でもそうかもしれない、
確かに、
大丈夫、
はい。さあ、改めまして人生を変えた3本の映画ということで、今回はモリモリに選んでいただいたんですけれども、早速、はい、まず1本目、
1本目はこれね、でも3本って選ぶめっちゃ難しいなと思って、でもちょっと厳選してまいりました、はい、1本目は1985年のアニメです。銀河鉄道の夜。
おお、
杉井義三郎さんっていう、もうとっても有名な方が、まあ、監督をされたんですけどね、あの銀河鉄道の夜はご存知ですかね、はい、宮沢賢治さんの、はい、これがこの映画の中ではアニメなんで猫のキャラクターになって、ジョバンニとカンパネルラっていう主人公の少年の2人が、まあ、銀河を旅していくっていう物語です、
猫の、じゃあジョバンニと猫のカンパネルラが出てくる、
そう、全員もう猫なんです。
へ
あ、ちょっと途中で人間も出てくるかな、ちょっとあの入り混じりながら、
いろんなね、まあ、小説で読んだり、まあ、いろんな挿絵を見たりしている銀河鉄道の夜の作品の中でもちょっと一風変わってますよね、
そう。ほんでね、なんでこれが好きかっていうと、これ私初めて見た時に小学生、まだ低学年ぐらいで、なのに本当にもう心をつかまれて、本当テープ伸びるんちゃうか切れるんちゃうかっていうぐらい何回も見たアニメ、
テープ切れるんちゃうか、
あ、ごめん、もう時代わかる、 VHS ベータちゃうけど、
よかった、フィルムかなと思って
そこまでいかへん、
よかった、よかった。大森久美子のイメージで聞いているので、テープ伸びるぐらい
って
巻き切ってからから言ったらもう一回戻して見てるんかなと思
いました。その私120歳とかちゃうから。
もう繰り返し繰り返し見るほど、
で、あのはっきり言って難しいんですよ、なんか何のことなんかようわからん世界観で、だけどものすごい、もう本当に 説明のつかない心惹かれる。だから世の中ってでも説明のつかないことだらけじゃないですか、うん、今の世の中も説明できることの方が少ないぐらい、宇宙もわからん、命とかもあんな偉い人がめちゃめちゃ研究しててもわからへん、でも
わからへん
わからへん、そういうでもわからんものっていうのに心惹かれるもう原点ですね。
はあ、
うん。
じゃあそれをきっかけにこうなんだろうな、みんなと同じとかじゃなくって、なんか自分が心惹かれるものにこう純粋に突き進むパワーを得たみたいな感じですか？
うん、まあ、その時はそこまで考えてなかったけど、もう本当ことあるごとになんか見たくなる。
へえ。
そうだから本当でも自分がなんか分からんけど自分がこうほんま好きって、好きっていうのも説明つけへんと思うことが多くて、
うん、
なんで好きって言われて説明できひんものの方が多くない、
うん、
納豆なんで好きって言われても、いやそれはネバネバするから、そのなんとか栄養価が高くて、いやそういうんちゃうねんっていう好き、
うん、納豆の話ね。人生をそこでパキッと変えたというよりも、
うん、
なんか自分の中の人生となる作品として出会ったっていう、
もう今でも見たくなるから、うん、ブルーレイで今は手元に持って時々見る。
へえ、すごい興味深いです。
見てほしい、ほんまに見てほしい、みんなに見てほしい。
見てほしい。そうなので、皆さんブルーレイでぜひともね手に入れていただいて、はい、何がねそこで自分に届くのかっていうのをね、体感してみたいですよね。確かに銀河鉄道の夜っていう作品はこのあの猫の世界観じゃなくても、こう説明がつかない世界観で惹かれるからこそ、小説を読み終わっても気づいたらまた1ページに戻ってるっていう物語ですよね。
そう、意味がわからん、もう一回見てもわからん、それなんかほんまそうやね。だからこっちの解釈をすごくこうなんかいろいろ想像を持たせてくれるっていうか、
それってでも活動弁士として、うん、フィルムの作品、まあ、言った無声映画、音がないっていうの、まあモリモリと出会ってね、いろいろ教えてもらったからですけども、弁士によって物語が変わる、
うん、
それがすごく驚きで、まあ私たちがイメージしてるものアフレコとかって台本があって映像に合わせる、
うん、
でも弁士は映像に対して自分の言葉で、でイベントやったら会場によってはその関西弁になったりとか、うん、その土地に合わせたりとかっていうのが、こんなにこういろんな手品のようにやり方を変えて楽しませるものなんだなっていうふうに思ったので、それとちょっと通じる気がしますね。
めっちゃいいこと言ってくれた、ケイちゃんありがとう。
今喋ってんのがモリモリでいいこと言った方がケイちゃんなんですけど。なんでここで説明。
でもほんまにサイレント映画の台本書くときは、うん、弁士の解釈がすごく大事やから、
はいはい、
私がどう思うかっていうのがねすごく反映されるのでね、
うんうんうん、だから弁士にファンがついて作品を見に行くっていうのもやっぱり映画活弁とかで、あそうなんやと思ったり、モリモリが同じ作品でもイベントによってちょっと違ってたり
そうですね
するのが面白くて、うん、これ見応えの一つですよね、
うん、ありがとうございます。
ありがとうって言ったのがモリモリです。
そうです。
そんな、まあ、銀河鉄道の夜、猫のジョバンニとカンパネルラ、未だに心つかまれてる作品がまず人生を変えた1本目の映画となりましたが、苦しんで選んできた2本目は
これもう本当にベタで王道ですけれども、1953年ローマの休日です。
おお、
名作ですよ。
本当にこんな可愛くて美しい人が世の中にいるんだと思ったオードリー・ヘップバーン、まさに妖精のよう、もうこれは中学生の時に初めて見たんかな、
はい、
めちゃくちゃ可愛すぎて、あのショートカットにするシーンがあるでしょ、
はいはい、
であそこのあのショートカットにした髪型が可愛すぎて、私もあの髪型にしたい、と思って、ショートカットにしたんです、中学校2年生の時に、
うんうん、
そしたらあんな風にならなかった、そういうことを気づかされた 映画でした。
人生変わったんやね。
そうです。あの時に、それまではね、
うん、
私自分、まあ、可愛い可愛いって子供育てられるじゃないですか。
うんうん、
だからみんな可愛いもんやと思ってて、自分も可愛いと思って生きてきてた。でもあの髪の毛切った時に、あ、人生には、あ、人には、いろんな顔があるんやっていうことを、いや、ほんまに気づいたのがこの作品。
まさかの、あんなに妖精のように可愛いオードリー・ヘップバーンに出会って、うん、もう心がキラキラっときらめいて、
う
ん、もうあの髪を切ったシーンと同じように私も髪を切ろうと、
うん、
切った
切った、
人生変わった
切った時に、なんか全然違うと思って、なんか美容師さんが悪いんかなとか、こう思ったけど、違う顔って思ったね。
何かに気がついた。
そう。あの髪型どうやったらできんの？今でも思う。
なんか巻き方とか。
そう。あんな可愛いクリッとしたね、うん、ショートカット、
う
ん
う
ん、
まあ、パーマネントっていう感じのね、
そうそうそうそう、
ちょっとね、わざ
わざ襟足とかもちょっとクリクリって、
うん、ねえ、
なんてて、髪の量も違ってん、それも全然気がつかへんかってん、それまで、
うん、
人間って髪の毛の量が人によって違うっていうことに、
うん、うん、確かに
確かに、
それを違うし、この時ほんと中二で学んだ、
中二で。でも映画見て髪型をその通り変えたいってかなり影響を受ける方でしたね。
あ、そうかも。
うん、
うん、いろいろでもそういうのはあの何でも結構影響を受けちゃうから、
うんうん、
風と共に去りるのそのビビアン・リーとかも同じ髪型してみたりとか
でもそうそう、ビビアン・リー の, あの風と共に去りるので、うん、まあ、前半にちょっとツインテールみたいな、
そうそう、
歌作りとかあるんですよね。
うんうん、
あ、わかりますわかります。私もあの風と共に去りぬ見て、あのウエストギュンって絞るやつして、
ウエストね、
はい、吐くかと思った。
あります。ビビアン・リーはウエスト47センチって
いやもう。
いやもう絶対どう内臓しても無理やんっていう、
ね、ギューって引っ張るためにあのお父さんの一番長い革のベルト持ってうわーみたいな、誰も手伝ってくれなかったんでお手伝いさんいなかったんで、
マミーがいないから、
しかもマミーはやってくれないんで
いやいや、そうですね、人にやると暴行ですからね。
いやそうですメリーポピンズ見た時も二段ベッドの上から父親の一番大きい傘で飛び降りたんですけど、まあまあ怪我したりね。
それはね、わかる、でもやりたくなっちゃう。
なりますよね。
うん。
ふわーって降りてこれるとかなと思ったら、なんかぐるんってなるんですよね、あれ抵抗でね。
そう。やっちゃう。
経験しないとわからないこと多いですよね。
光源氏とかも真似してたけど、やっぱりローラースケート履いてバク転とかできひんもんね。
いや、無理ですね。砂場で歩くのが精一杯だアスファルトも私無理でしたもん、光源氏にね。時代変わらないから。
そう。あの頃は猫も杓子もローラースケートしてたから、
うん、そうなんですよ、友達の借りてね、うん、砂場歩くとめっちゃ怒られるんですよね、チャリチャリするからって、ね、
やめてけいちゃん、
はい、
砂場やめて
ごめんなさい、
いやでもほんまそういう意味でももうなんか目から鱗っていうか気づかされたのがローマの休日でしたね。
でもなんか面白いですね、すごく純粋に映画と出会っている、
うん、
その銀河鉄道の夜の作品もそうですし、ローマの休日もその、まあ、どうしても人生を変えた3本の映画で紹介していただくとちょっと哲学的になるというか、それによって自分の人生の化学変化、
うん、
化学反応みたいな話に割となるかなと思っていたんですけど、うん、なんかこうすごくなんかね、私の中の思い出も湧き出てくるというかそうだったそうだったっていう、でも映画との出会いってそういうものが大きいかもしれないです
ね。なんか劇的にこれ見て人生変わったっていうのは意外とないのかなっていう気もしますね。でもこういうことのなんか映画とかで見たちょっとずつのことが本当に、まあ、他のこともやけどちょっとずつのことがやっぱギュッて自分にが集まってできてんのかなっていう気はするかなっていう、
そこから、まあ、活動弁士として作品に、まあ、脚本書いていくときに引き出しがね、うん、ちょこちょこと開いていってね、幅広い物語が紡がれるんだと思うんですけど、まだまだ3本目すぐに話を聞こうと思っていたんですが、はい、今2本目までお話聞きまして、うん、実は3本目の作品は、
これからリスナーの皆さんおよび私たちの人生を変えるかもしれない一本の映画としてご紹介いただこうと思います。ということで CM を挟んで引き続きモリモリにお話を伺いします。
シネマアイは信頼と人情あふれる映画制作会社です。歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに。シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。
シネマアイラジオ。さあ、人生を変えた、いや人生を変えるかもしれない一本の映画ということで、勝道弁士大森久美子ちゃんに今日の3本目をご紹介していただきたいと思います。
はい、
3本目にはどんな作品が出てくるんでしょうか。
3本目はね、やっぱり私はサイレント映画の、まあ、弁士をやってますので、サイレント映画から1本ご紹介したいと思います。
おー、嬉しい。
1902年の月世界旅行です。
1902年、月世界旅行、どんな作品でしょうか。うん、
これはジョルジュ・メリエスという本当にもう映画黎明期、もう映画が誕生した頃に監督さんになったという、もともとはマジシャンをやってたけれども、映画に出会ってもうこれはすごい、もう絶対映画やりたいって言って本当に始めて、で、まあ一番最初の職業映画監督とも言われてる人なんですね。
うん、
で、このジョルジュ・メリエスが作ったんですけど、まあ、まだ映画が誕生して間もない頃なので、舞台をそのままちょっとこう撮ってるような感じの映画になってます。で、月世界旅行というタイトルの通り、やっぱり今も昔も月に行ってみたいという思いは100年経っても変わらないというのがよくわかる、こう当時のこう人たちがお月様に旅行に行くというお話です。
やっぱりその憧れがあって、映画や舞台だからこそ描くことができる夢のような物語ってことですよね。
うん、そう、これをね初めて見た時本当に衝撃、こんなものが100年以上前に作られてたんか、っていうか100年前の人の発想やばくない、斬新すぎるって私は思いました。
全部言い切ってもらってから笑おうって話だったんで、本当はもうだいぶ手前から笑いそうだったんですけども、
いやもうほんまにでも、いやもうこの発想やばいって思うぐらい、うん、
斬新。
これ今ね、今日ちょっとあの写真あるんですけど、
はいはい、
お月様の顔、てかお月様に超リアルな人間の顔がついてて、
うん、
そこにロケットが刺さってるっていう、
ズボーンとね、
うん、これあの映像で見たら本当結構衝撃的っていうか、でこのシーンはとっても有名なシーンなので、クイーンのミュージックビデオとかでちょっと使われてたりとか、
うんうんうん、
いろんなところでその後も使われてるっていう影響を与えてる作品ですね。
すごくこのね、あの活動写真って言って動いてない、まあ、チラシですけれども、なんかめちゃくちゃ引きつけられるね、うん、お月さんですよね。うん、これでも月世界旅行1902年って書いて17分って書いてるんですけど、うん、17分の作品なんですか。
いやこれね今気づいてんけど、うん、ほんまに17分かなと思う。私いつもやってるやつ12分ぐらいやから、これ合ってんのかなって今ちょっと急に心配になってる。
チラシのね方がね。
でもどっちにしても十何分の作品です。短いけど、当時はホームムービーみたいに本当に短い作品ばっかりだった時代に、
うん、
当時12分いや14分大作ですやん、ジョルジュ・メリエスさんっていうもうすごい大作やったんです。
へ
え。物語が当時ちゃんとあるっていう作品が少なかったので、
うんうん、
これだけストーリーがちゃんと作られてるっていう話も、もうあのジョルジュ・メリエスが確立した。それから、まあ、このなんか特殊技術とかももうすでにこの頃使われてて、うん、ポンと物が消えるとか映像マジックみたいな特殊技術も使われてるっていう、
マジシャン出身っていうの
も、そう、
はあ、ここで生きてくるわけですね。
世界初のそして SF 映画とも言われている
んです。うん、めちゃめちゃ興味深い SF 映画大好きです。
まあ、話はね、おじいさん、天文学やってるおじいさんがなんかタケノコみたいなロケットに乗ってお月様に行って 月に住んでる人たちに捕まえられてなんか喧嘩になって帰ってくるっていうだけの話なんですけど、
言うてもたがな対策のね
10分超える
そうまさかの対策のね。
でも本当にファンタジックで、もう絵本を動く絵本見てるみたいな、
うん、
もう本当もう時代も何もかもタイムスリップできるような十何分です。
へー、これでもチラシになっているっていうことは、私たちも今からモリモリが弁士として案内してくれるこの月世界旅行、うん、月世界旅行を見ることができるということですよね。
なんていいタイミングで振っていただいたんでしょうか。そうです、皆さんご覧になっていただけるんです。11月26日の日曜日の夜6時から永田農の双葉学舎の校庭で野外上映させていただきます、
うん、おー、学校だった双葉学舎、はい、双葉小学校のね、うん、校舎を利用して、まあ、いろんなことに使ってるんですけど、その校庭で見ることができる、
うん、
これキッズ上映会in新永田野外上映会となっていますけれども、けいちゃんちょっとキッズは超えてるんですけど
大丈夫ですか、ね、
心がキッズならあどなたも OK です
少年の心を持てるあなたも大丈夫ですよ
大人の人もここに来たらきっとキッズの心を取り戻せると思うので、
うん、
みんな来てほしいです。
11月26日の日曜日、参加無料となっています。神戸新永田の双葉学舎校庭にて18時から、夜の7時過ぎまでということです。活動写真弁士に今日のゲストモリモリこと大森久美子さん、伴奏がトイ楽器アコーディオンの今井亜紀さん。
そう、これがまたトイ楽器がすごく素敵でね、うん、いろんなおもちゃ楽器とアコーディオンを使いながら今井亜紀さんが生の演奏をつけてくださいます、
うん、
で月世界旅行だけじゃなくてね、あのアニメも、うん、日本のアニメで1936年のチンコロ平米玉手箱、タイトルだけで好き
いやもうこれ写真見るだけで好きめちゃくちゃ可愛いじゃないですか。
めちゃくちゃ可愛いの、これほんと見てほしい。もうこれも初めて見た時もうほんま目から鱗もほんま10枚ぐらいパタパタパタって落ちるぐらい、
鱗多いんやね、
すごいほんまに可愛くて素敵な作品。
へえ、は
い、それからあと千倍特許という1923年のこれも楽しい楽しい洋画のコメディ、
うん、
そしてキートンの警官騒動という、これバスターキートンという、うん、まあ当時とっても有名な世界三大喜劇王の一人、もうキートンは小学生にもうほんまにめちゃくちゃ人気で、どこ行っても大受け、はい、もう楽しい作品いろいろやりますんで、
わあいいですね。ぜひね、11月の26日、ちょっと寒いかなと夜なのでね、暖かい格好して、うんうん、まあ笑ってるとお腹の中はねポカポカしてくると思いますので、でやっぱりね活動写真を見る機会、そしてその活動写真に対してこう弁士が語るという作品と触れる機会っていうものは そんなに簡単にあるわけではないので、うんうん、こういうあの特別な機会ね、参加無料ということで、開催してくださいますので、みんなで集ってね、
本当にみんなで来てもらいたいです、
うん、100年以上も昔に作られた作品、モリモリも心がギュッと掴まれてめちゃくちゃ面白い好きっていうね、
好き
作品がギュッと詰まっていますので、はい、ぜひね、足を運んでいただいて、もりもりとね、これほんまパン好きとかでもいいのでね、はい、
すみません偽りありでね、申し訳ないですけど
私もその辺にいると思うんでね、ぜひぜひ足を運んでいただきたいと思います。ということで今夜は活動弁士のもりもりこと大森久美子さんに、人生を変えた2本の映画と、これから人生を変えるかもしれない1本の映画、そしてイベントご紹介いただきました。もりもりありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマアイは信頼と人情あふれる映像制作会社です。45年を超える歴史を大切にしながら、今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。